グリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ここのところ冬型の厳しい寒さが続いています。日本列島、本当に道路なんかもかなり積雪して立ち往生ということも聞いておりますし、今日は京都も雪がこうちらちら降っています。皆様いかがお過ごしでしょうか。インフルエンザも流行っていますから、どうぞお気をつけください。さて、今回は次世代型のグリーンな農業がテーマです。おいしい、完熟いちごのお話も伺いますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。コメンテーターは京都大学大学院農学研究科附属農場教授でいらっしゃる北島明さんです。北島さん、こんにちは。
こんにちは。京都大学農学研究科附属農場の北島と申します。どうぞ今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は朝から雪が降っておりましたが、はい、附属農場のあるのは、木津川町。
そうですね、木津川市になりまして、はい、本当に奈良市のすぐ北のところにある新しくできた農場です。
あ、そうですか。今朝は行かれましたですか。
はい、今朝農場に寄ってから京都の方に来たんですけれども、
雪積もっておりましたか。
そうですね、来るときちらちら降ってましたけど、まだ積もってはいない状態でしたけれども。
そうですか。はい、さあ、北島さんと呼ばせていただきますが、京都大学大学院農学研究科ということですが、ご専門というのは一体どういうものなんでしょうか。
は
い
はい、専門は果物の研究をしています。
ありがとうございます。はい、私果物大好きです。何が一番好きって言われたら果物。
ありがとうございます。はい、で、ただその柿とか、最初柿の研究をしてまして、はい、それから柑橘の研究をしててっていうことで、今は柑橘の研究を続けてますけれども、
はい、はい、
柿も柑橘も古くから日本にある果物で、はい、皆さん馴染みが深いんじゃないかなと思います。
あ、そうですか。その最初柿を専門にお調べになって、その後柑橘に移ったというのはどういう理由なんでしょう。それぞれ、
はい、
最初柿を選ばれたのは、ね、なぜなんですか。
大学を卒業しまして、京大の農場の方に3年いまして、それから京都府立大学の方に今移動して、でそこは柿の専門の先生がおられまして、
すごい。
でそれで、しかも京都市の中では昔大江の柿っていうのが有名でして、で
そういうの今もそうですね、目にしますが、
はいはい、でそれで柿の研究をやったんですけれども、はい、で京都府立大学に10年間いて、それから高知大学の方に移動しまして、でやっぱり高知大学の方は柑橘が主な産地でして、特にブンタンについての研究をやってました。
大好きです、ブンタン。大きいですし、はいはい、ちょっとグレープフルーツに似た
そうですね、
お味がしますよね。
はい、でそこでやっぱりブンタンは種がたくさん入るので、種なしのブンタンを作ってほしいっていうのが、はい、生産者からも消費者からも要望がありまして。
あ、そうなんですか。
でそこで種なしのブンタンの品種を作るっていうことを始めました。
あ、そうですか。分担って確か結構皮が分厚いですよね。
そうですね、はい、
あれを薄くしようというアイデアは特にはないわけでしょうか。
ですね、地元ではですね、硬い皮を剥いで、で中の袋を全部外して、
はい、
で皮の外側の皮にこう置いていって、でみんなでそれをやって、それが終わってからさあみんなで一緒に食べましょうというような感じなので、
お皿代わり。
そうです、そうです、はい、
あ、そういうコミュニケーションツールということですね。
そうですね、もうその分担の文化が高知にはやっぱり昔からあるということですね、はい、
そうするとそれを薄くして剥きやすくしようとか、はい、そうい こうアイデアは特には必要ないということですね。
そうですね、高知では必要ないですね。普通他のところは多分必要かもしれないんですが、皮を まあ、薄くする方がいいとは思うんですけれども、はい、まあ、地元ではやっぱりこう種が多いっていうのが問題で、やっぱり種なしの方が種なしの分担を作ってほしいっていう要望がありました。
はい、それはそういうものは実際にできつつあるんでしょうか。
そうですね、まあ、いろいろやってまして、普通3倍体っていうのは種ができにくいんですが、で3倍体作るのは2倍体と4倍体を交配して3倍体ができるんですが、そのためにはまず4倍体を作らなきゃいけないんですよね。で4倍体を作るためにも、その、まあ、桃栗か3年柿8年って言いますように、果樹は種をまいてから花が咲いて実がなるまでとっても長い時間がかかるので、
はい、
で4倍体を作ってもそれをの、花が咲くまで待たないと交配ができないということなので、はい、とっても時間がかかると。
わあ、そういう柑橘類およびまあそういう果物の研究でそういう時間経過というのは全然イメージせずにおりましたけれども、はい、今お話を伺うと非常に時間と手間がかかるものだなと。
そうですね。でそれで、はいはい、4倍体作るのには時間がかかるので、じゃあ2倍体同士を交配して3倍体ができないかっていう研究をしまして、
はいはい、
でそれでうまく2倍体同士の交配をして3倍体の答えができました。
ああそうですか、はい、今こうラジオをお聞きになって何の話かわからへんという方もおられるのではないでしょうか。はい、
すいません。
さあ、いろいろこう非常にこう研究に没頭しておられるそういう北島先生なんですが、この京都大学の農学部およびこの附属農場の歴史って結構古いんですよね。
そうですね。大正13年に、京都大学、大正12年ですね、はい、京都大学の農学部ができました。
大正
12年、はい、1923
年、90年以上経ちますね。
そうですね、はい、で、最初はまあ農学、その翌年に農学部の北白川の農学部の横に附属農場ができたんですけれども、まあ、そこが手狭だということで、もっと広い農場が必要だということで、まあ、高槻市の方に、まあ、農場が移転しました。それがまあ昭和3年になるんですけれども、でその時に工事する時に、まあ、土器とか矢汁とかいろんなものが出てきて、でそこにはまあ遺跡があるだろうというのが、はい、まあ、当初から分かってたんですが、まあ、その後のまあ調査によって、まあ、そこは弥生前期の重要な遺跡があるということで、まあ、新しい建物が建てられないということで、まあ、ずっと来たわけです。
ああそうなんですか。その高槻にそういう重要な遺跡があるっていうのが意外な感じがしますよね。
そうですね、はい、まあ、その地域で最初に稲作が始まった場所ということ で、まあ、その後の調査で今から2500年ぐらい前に稲作がそこで始まったというところになるんですが、で、まあ、その移転した時にはもう農村地帯で周りがこう田んぼずっとみんな稲作をやってたんですけれども、もう今都市化してきて周りはもう住宅になってしまって、まあ、そういう中でその農場ではずっと稲作をやってきたわけなんですけれども、で、まあ、2500年ずっと稲作りをやってきた、
やってるぞ続けているぞという自負があったと。
そうですね、はい、でだけども、まあ、今度去年の4月に、まあ、新しい農場に、まあ、移転する。それは、まあ、古い建物で新しい建物が建てられないということで、
まあ、そういう重要な遺跡があるからそういうことができなかったと、
はい、でそれで、まあまあ、移転するっていうのはとても大変なことだったんですけれども、まあ、これからの農学の教育研究の進展に向けてやっぱり移転するのが必要だろうということで、去年の4月に木津川市の方に、まあ、移転したわけですけれども、まあ、それで2500年続いた稲作がそこで途絶えてしまったっていうことになるんですけれども、
残念ながら、はい、はい、あ、そうですか。それは少し残念な気もしますが今度この木津川市にできたこの農場というのがなんか素晴らしい、グリーンエネルギーファームというふうに聞いておりますけれども、あ、クリーンですか、グリーンですか、
グリーンですね、
グリーンですね、はい、
はい、
まあ、これどういう農場なのかということをちょっと。
そうですね、新しい施設の、まあ、農場が今度できましたので、でそういう中で、まあ、豊かな未来を作る次世代型の農業技術の開発と、まあ、実証拠点を目指して、まあ、スタートしたわけです。
次世代型の、農業、の実践拠点。
そうですね、はい、 で、そういう中でその、まあ、研究の柱としまして一つ大きなグリーンエネルギーファーム、これは再生可能エネルギーを使った、まあ、農業生産のモデルを開発していこうというところが、まあ、グリーンエネルギーファームになるわけです、
はい。
で、今の農業生産っていうのは化石燃料をたくさん使って、CO2 をたくさん出している、まあ、例えば温室の暖房であったりとかですね、広い農地を農業機械でトラクターとかで、利用して運行していってるっていう、
あ、そっか、そういうシーンでも化石燃料を使っているんだというところは、まあ、実際に農業に携わっている方は実感があるでしょうが、私たちは農業自体がグリーンなものっていうイメージがあるんで、なかなかそういうふうな発想はできないですよね。
そうですね、
はい。
で、皆さん普通にその冬のトマトであったり、キュウリであったり、一年中あるものだと思われていると思いますが、
そうですね、
やっぱり冬 の, そういう野菜っていうのは多くはやっぱり温室の中で暖房して、それで皆さんに供給されているというところです。でそういう冬の暖房にはやっぱり重油を使って
化石燃料を使っているんだとい う、ね、結構ずいぶん使ってらっしゃるんでしょうね。
そうですね。で同時に炭酸ガスもたくさん排出していきますの で、
はい、
でそういうその本来はクリーンなあるべき今農業っていうのが、今の農業っていうのはそういう化石燃料を使った環境負荷の大きい農業になっているっていうことになると思います。
ああ、そうですか、はい。そしてその他にもいろんな目的というかコンセプトがありますよね。
で、今のグリーンエネルギーファームについてですけれども、
もうその話詳しく伺いましょうか。
よろしいですかね。
はい、どうぞ。
そういうことで、そういう化石燃料を使うということからやっぱり脱却していかなければいけないということで、
はい、と言いますと、どんなふうにしたら脱却できるでしょうか。
そうですね、エネルギーはどうしても必要ですので、
はい、
再生可能エネルギーによってよる、農業生産を行うと。で、今は太陽光発電ですとか一般的に普及していってますので、そういうふうなエネルギーを使った形での、農業生産のモデルを構築していこうというふうに思ってます。
それはビニールハウスの暖房などにその太陽光エネルギーで発電した電力を使うという、そういうことなんでしょうか。
そうですね。で一つはその農場の中では化石燃料による暖房はやめて、はい、化石燃料に比べて、環境負荷の小さい、
はい、
ガスを使う、ガスによる暖房を行うということをやってます。で、ガスで暖房するっていうことによるとよって、熱を作るっていうことと、
はい、
あとガスから電気を作るっていうことができます。
そうなんですか。
いわゆるコジェネっていうやつなんですが、
はい。
で、それで、ガスから、電気を作るときに炭酸ガスが出るんですが、その炭酸ガスを温室の中に生養するということで農作物の生育が良くなるわけです。
ほうほうほうほう。農作物にとっては炭酸同化作用というのが、はい、それの材料になるわけですか。
そうですね。光合成には、
これは素晴らしい。
光合成には炭酸ガスが必要なので、でそれで緑にすると、そういう炭酸ガスが吸収されるっていうのは、光合成によってその炭酸ガスが使われていくので蓄積されていくので、クリーンになっていくということなんですが、そういうことで炭酸ガスをその農作物に与えることによって光合成が促進されて作物の生育が良くなると。
素晴らしいですね。はい。はい。
でそれでガスによるよって、暖房をするっていうことと、
はい、
電気を作るっていうことと、で炭酸ガスを作るっていう、その3つを作るっていうことでトリジェネレーションシステムっていうふうに言われてるんですが、
はい、
でそういうものを、
いいことばっかりです
ね。そうですね、はい、はい。
まさにこう循環というか
ということですね、はい、はい。で、そういうのを導入して、はい、その実証をやっていってるっていうことです。で、確かにいいことばっかりなんですけれども、まだ全国にそれほど普及してないっていうのは、そのコスト的な問題が今あるっていうところがありますので。
あ、そうなんですか。
で、そういう
中、それは何に対してそういうコストがかかる感じですか。
ガス代が高いということ。
あ、ガス代が高い、はい、はい。そう、化石燃料よりもそのガス代の方がちょっと高いということでしょうか。
そうですね。化石燃料今上がったり下がったりしてますので、一時重油は非常にこう高い時期がありましたけれども、その時期に比べると安いんですけれども、下がってくるとガスの方がちょっと高いかなっていう感じがありますので。
それと農業をされるような場所でガスというのが こう一般的かどうかというところも気になる感じですよね。そう
です
ね、
はい、ですからそれが使えるっていう場所も、まあ、限られてくるっていうのはあります、
はい、田舎ですとプロパンガスとか そういうところもよくありますものね。はい、
で、まあ、一つはそういうガスによる暖房っていうトリジェネレーションシステムっていうことなんですが、はい、まあ、もう一つは先ほどの、太陽電池による電気っていうことですが、まあ、普通の、まあ、太陽電池シリコン型の太陽電池っていうのはまあ、光を通さないのでもちろんですけれども農地以外のところで、設置しなければいけないということなんですが、今光を通す光透過型の太陽電池っていうのがありまして、
あ、そうなんですか、はい、
有機薄膜太陽電池っていう、
新しい太陽電池ですね。
そうですね、いわゆる OPV っていうふうに言われてるんですけれども、はい、でそういうものを使うと光を通す、通った光で作物を栽培する、同時に電気を作ることができるということで、
これ素晴らしいですね、はい、それはあれですか、固体っていうか、普通太陽電池っていうと硬いですよね、はい、そうではなくて膜型の、よく防災訓練なんかでそういう、シート型のが、はい、こう展示されてますけど、そういう感じなんですか、
は
い、
そうですね、フィルム型で非常に、軽くて、はい、でまあ、形状もフレキシブルであるっていうこと で、まあ、今ビルの壁面の窓ガラスとかそういうところに使われたりもしてるんですけれども、今までまあ農業生産のためには使うっていう考えがなかったんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、農業生産の資材として使っていけるんじゃないかという、まあ、そういうことで今まあ、それを使った実証試験を農場の方でやってます。
ああそうですか、なんだかいいことばっかりのような気もしますが、まあ、なかなか費用もかかるだろうという、そうですね、そういう想像もできますね、
はい、そうですね、はい、問題点としては、はい、まあ、光を透過する透過率が 10% ぐらいっていうのでまだ不十分であるっていうことと、
ああそうなんですか、はい、あんまり透過しないですね、
透過しないっていうことですね、
10%、
はい、はい、でそれと光電変換効率が、まあ、シリコン型に比べてとっても低いっていうことがありますので、はい、そういうのを、まあ、高めていくっていうのを、まあ、共同研究で今進めていってるところです。
ああ、そうですか。そうするとやっぱり理想の農業をやっぱりそういう大学の研究機関でこうできるだけ実現していく形にしていくっていうところがお役目ということでしょうか。
そうですね、でまず、まあ、そういうのを実際に使っていって、で今温室の中でそういう OPV を張ったところでトマトを栽培しているんですけれども、はい、でまあ、トマトの生育がどういうふうになるのかっていう、で光透過率が 10% ぐらいなので全面には張れないので全体の4分の1ぐらいに、まあ、張ってるんですけれども、はい、でまあ、それで実証してますけれども、まあ、将来的にそういうものが非常に効率が良くなるっていうことになれば、
はい、
まあ、そういう温室とかの中だけではなくて水田とかですね、そういう広いところで使えるようになると、はい、
あ、そうですか。
でそうすると水田の面積がとっても広いのでそういうところで使えるようになると日本のかなりのエネルギーを作ることができるようになるということになります。
そ
うですか。
その透過率がもう少しこう高まるとより良いという気もいたしますが、
そうですね、
はい、
それはまあ、これからの研究なんですけれども、うん、結構将来的な展望は明るいところがあります。
あ、そうですか、はい、さあ時間がこうどんどんどんどん経っていくわけなんですけれどもこのグリーンエネルギーファーム、今言ったようなすごくグリーンなエネルギーを使ったそういう農業というところのお話と、それからこれが非常に開かれた施設であるというところもございますよね。
そうですね、
はい、
で、まあ、農場の中でその農場の教育、農場実習っていうのをやってるんですけれども、まあ、我々の京都大学の学生に対する、まあ、実習、農場実習をはもちろんやってますけれども、まあ、去年の7月に文科省の、郷土利用教育拠点っていうのに認定されまして、他大学の、学生に対して、まあ、農場で、まあ、実習を行うと、そういう教育を行うということを今進めていってます。
あ、そうですか、はい、
でそういう中で、まあ、今年度、来年度ですね、平成29年に、まあ、2つの科目を開講するわけなんですが、まあ、1つはグリーンエネルギーファーム論と実習っていう、 科目と、もう一つは食卓の栽培学と実習っていう科目なんですが、これはいずれも夏休みの集中実習ということで、月曜日から金曜日まで宿泊して実習を行うということにしてます。で、京都の大学生、他大学の大学生の皆さんは大学コンソーシアム京都に加入しておられると思いますので、そういうところで、我々の今の2つの科目っていうのはそこにこう科目を提供してますので、
単位が取れるという利点もあるということですね。実習も、できて、
そうですね、
そうですか。そして一般市民にも、そういう窓口というのを作ってらっしゃるんですよね。
で、一般市民の方に対しては、また社会人の教育プログラムっていうのを今年から始めるようになりまして、それで、これはちょっと
今年というのは2017年
そうですね、今年の4月から開校ということ で、で一般の社会人の方対象ということで、土曜日ですね、各週の土曜日に開校すると、午前と午後に実施するということです。
締め切りが割合間近に迫っておりますが、
そうですね、2月の22日が締め切り
という、2が3つ並んだ日が締め切りですので、です、ね、はい、皆さん、ぜひホームページご覧になったら、
農場のホームページで見ていただければと思いますので、
はい、わかりました。この後はちょっとおいしいお話を伺いたいなと思います。大学院農学研究科附属農場教授でいらっしゃる北島明さんに、この後はおいしいお話を伺えるかなというふうに楽しみにしております。北島さん、現在この農場で作ってらっしゃる農作物っていうのは何種類ぐらいあるんでしょう？
いや、いろいろたくさん
いろいろたくさん、はい、柑橘類、
そうですね、果物ですと、柑橘類、ぶどう、柿、桃、梨、ですし、はい、野菜ではいちご、トマトで、アスパラガスはこれからですけれども、あと玉ねぎであったりとか、人参も作ってますし、大所っていう熱帯性の山の芋があるんですが、そういうのも作ってます、
あ、そうなんですか、はい、そうすると私たちが日頃スーパーなどで目にするありとあらゆる、多分かなり、それに近いぐらいのお野菜であったり果物であったりというのを実際にいろいろ栽培研究されているということですね。
そうですね、
はい、そして今回お越しいただいたのはその農場で、栽培されたいちご、皆さんも大好きだと思うんですけども、それが私たちの身近なところで販売開始したという、そういうニュースを伺ったんですが、ちょっとそのお話をお願いいたします。
そうですね、はい、はい、農場でもその、高品質 の野菜、果物、お米も含めてですけれども、そういうものを作っていく技術を高めていくっていうのはとても重要なことであるということと、もう一つ農場の中でも新しい品種の育成っていうのをやってますけれども、その、品種が育成中のものが消費